おはようございます。聖書は私たちの人生の道しるべである。私は昨年スペインの巡礼旅行に参りましたときにそれを学びました。サンチャゴ・デ・コンポステーラという町に巡礼をしていく、私が行ったのはたった5日間のコースだったんですけれども、道端に道しるべがある。その道しるべをたどって、これだけが巡礼者の頼りで、それに従っている限り、迷うことなく目的地にまでたどり着くことができる。それがありがたい道しるべの役割であります。私たちの人生もそのように、いろんな迷い道が多くて、しばしば途方に暮れてしまうことがあるんですけれども、聖書というガイドブックを持って、これに従って歩くと、なんとか目的地にまでたどり着くことができる。ですから本当に聖書は私たちの人生の道しるべである、そう思いました。しかし聖書は同時に、そう簡単な書物ではありません。巡礼論の道しるべのような単純な矢印でもないのです。しばしば私にはこう聖書そのものが大きな迷路のように思えることがあります。人生に困って聖書を読むとますます分からなくなってしまうと、そういうこともあるんです。けれどもこれは不思議なことなんですけれども、聖書の中の大いなる謎に迷って、迷路で迷っていると、いつの間にか人生の悩みの方は消えていたと、そういうこともございます。消えていたというよりも、そんなことで悩む必要はないんだということが分かる、そういうことがあります。人生にはもっと大きな不思議な謎がある。それに気がつくと、自分一人の人間関係だとか個人的な悩みというものは吹っ飛んでしまう。そのような体験も聖書をガイドブックとした恵みだと思うのであります。今朝の聖書箇所は種まきの例えと呼ばれている箇所であります。修法の第4面にフィンセント・ファン・ゴッホが、その下にはですね、私間違えて1888年と書いてしまったんですけども、実は1889年にゴッホが書いた、種まく人という絵であります。今ここにその絵を持ってきたんですけれども、1889年の10月末にゴッホは描いた絵です。ゴッホはこれを描いた後ですね、1890年の7月に亡くなっておりますので、もうその8ヶ月前ですねの絵です。でしかし実はこの絵はですね、こういう絵、種まく人というね、ジャン・フランソワ・ミレーというね、フランスのアルルで活躍した画家ですね、この人の絵の模写なんです。でちょっとこちら回します。これが1850年の絵なんですけれども、 このジャン・フランサ・ミエの種まく人という絵ですね、これが1850年の作ですけれども、これを39年後の1889年に模写したのが、ファン・ゴッホの絵であります。で、模写でありますから、もちろんあの構図などはそっくりなんですけれども、それでも絵のタッチなどは違っていて、おのずから違った絵になっている。それが面白いと思いました。まあ、ミレーの方がなんかこう力強い筋肉もりもりの男が種をまいているという感じがいたします。ゴッホはあのこういうふうなミレーのような力強い人じゃなくて、ちょっと痩せた、そしてもう少し明るい絵にしております。まあ、そういうふうにあのそっくりに描いた模写ですからね、構図などは同じなんですけど、絵のタッチが違っていて、おのずから違った絵になっている。まあ、それが面白いなと思いました。それと同じようにですね、聖書の御言葉もそれを受け止める人によって違ったように受け取られるということがございます。私たちそれぞれの人生経験によって、まあ、聖書は違ったように読めてくる。そしてまあそれでいいのだというのが今日のお話なんですね。正解は一つではない。聖書の正しい読み方というのは一つではなくて、人によって違ってていいんだということなんです。教会の祈祷会なんかで聖書の勉強する、でそしてお互いに聖書の感想を聞きますと、人によっていろんな感想があります。全体としては聖書に従っていても、いくつか違う感想が出てくる。そしてそれでいいんだというのが今日のお話なんです。私はあの岡山教会で梅田玉城先生からバプテスマを受けたんですけれども、その頃にですね、あの、祈祷会でですね、あの三条の説教というねところを読んでいて、まあそれを読んでいて、中にいた及部さんという方がいらっしゃって、及部さんがねこれを読んで、私は本当に心慰められたと。及部さんはおうどん屋さんをしてたんですけども、そのおうどん屋さんがもうその朝から、おうどんというのは朝早く打つんですね、一生懸命ね。でそして、うどんを作って持っていく、お店に客が来るのを待ってるわけですね。だけれども、あの一日経っても売れないと、もう翌日には使えない。だから客が来なかった日はね、いっぱい売れ残って山のようにおうどんが残ってしまう。とても悲しいですね。でそういう時にこの三条の説教を読んで、空の鳥を見ようというあの言葉を読んだ時に、とても心が慰められたと。まかず取らず、ね、けれども空の神様は、天の神様は、その鳥を養ってくださると、まるで自分に対してね、あのがっかりしなくていいよと呼びかかれていると、そういうふうに感じたというふうに言ってらっしゃった。で私はそれを聞いて、ああなるほどなと、こういう読み方があるんだな、自分の人生の中で聖書を読むと、とてもそれはいい読み方だなというふうに思ったのであります。それと同じように、この聖書の御言葉というのは受け止める人によって違ったように受け取られるということがございます。私たちそれぞれの人生経験によって聖書は違ったように見えてくる。このジャン・フランソワ・ミレーの絵もゴッホの絵も同じこの聖書の御言葉ですね。種まきが種をまいたというんですけれども、何か違ったように感じられている。まあ、それでいいということなんです。 この種まきの例えは、まあ、こういう物語です。種が、種まきが種をまきに出ていった、まあ、そうイエス様はこの例え話を語り始めておられます。でこの時そのイエス様の周りには大勢の群衆がいたというふうに書いてあります。8節ですね。種まきが種をまきに出ていった。種はいろんなところに落ちて、その落ちた場所によっていろんな運命が種を待っていた。豊かに実を結んだ種もありましたけれども、干からびて枯れてしまった種もありました。物語はたったそれだけなんですね。例え話はそれだけです。単純なお話なんですね。でそのお話の最後にイエス様は大声で、聞く耳のあるものは聞くがよいと言われました。まあ分かるやつは分かれというふうな突き放した言い方なんですね。聞く耳のあるものは聞くがよい、まあ、ギリシャ語ではホエコンオータクエンアクエトと言います。オータクエインというのはその聞く耳ですね。オータというのは両耳のことです。オータクエインアクエト、聞けと、聞く耳のあるものは聞け、分かるやつは分かって、分かるだろうという突き放した言い方であります。答えは自分で考えなさい、まあ、それでお話はおしまいでした。そのところで群衆は解散して、弟子たちだけがイエス様のもとに戻った、残った。そして弟子たちはこの例え話の意味を質問したのであります。この例えはどういう意味なのでしょうか。まあ、するとイエス様はあの群衆には本当の意味がわからないだろうと、だからわざと例えで話すんだというふうにおっしゃった、まあ、ある意味で群衆を突き放して言われました。あの人々にはわからないかもしれない、でもそれでいいのだと。だけどあなた方弟子たちには、まあ、神の国のことが分かるように解説をしてあげようと、まあ、こうおっしゃって11節から種明かしをなさっています。そして実はこの聖書箇所ルカ8章の4節から15節ですけれども、その並行記事でありますマタイ13章そしてマルコの4章、もうこの全部でイエス様はご自身による種明かしを語っていらっしゃるわけですね。でしかし私は、まあ、今朝はあえてその種明かしの前のところでひとまず立ち止まってこの例え話の意味を考えてみようと思います。つまりイエス様がその群衆に、聞く耳のあるものは聞くがよいとおっしゃった。でそこで解散してしまった群衆の一人としてこの例え話を一旦、まあ、理解してみたいのであります。弟子たちが困惑してそのこの例えはどういう意味でしょうかと質問したんですけども、その弟子たちと同じように、惑って聞く耳のなかったものとして、イエス様に質問をしてみたい、まあ、これはどういう物語だろうか。種まきが種をまいて、まあ、その種がいろんなところに落ちる、道端に落ちる、岩の上に落ちる、茨の間に落ちる、良い地に落ちる、でそして、まあ、この後に出てきますけども弟子たちへのイエス様の解説では、種は神の言葉であります。つまりこれはその弟子たちがこれから伝道していくだろう、であなた方は種まきなんだと 神様の言葉を伝えるんですけれども、その神様の言葉がいつも豊かに実を結ぶとは限らない、全く無駄になることもあるだろう。その種が落ちた土地が私たち人間であるわけですね。私たちは良い地であったり、茨の生えた土地であったり、岩の上であったりですね、そういういろんな環境が私たちである。環境によって神の言葉が芽吹いたり枯れてしまったりする、しかしあなた方は種まきなんだから、がっかりしないで神の言葉としての種をまき続けなさいと、そういう意味になります。旧約聖書の伝道の書に、水の上にパンを投げようと、多くの人の日の後にあなたはそれを得るであろうという言葉がありますけれども、それと同じような意味になっているわけですね。種をまく人はその結果にいちいちくよくよしないでまき続けようと、やがてあなた方はその結果を知ることになると。ところが、その解説を聞かないで群衆はこの物語を聞いたわけですね。その人々はここから何を学んだんでしょうか。私はきっと、ほとんどの人々は、こういうふうに理解したんではないかと思うんです。つまり種というのは私たち自身である。私たちはその自分の生まれとか運命を選ぶことはできません。種まきによってまかれて、私たちはそのたまたまいい土地に落ちたり、たまたま岩の中に落ちたり、岩の上で枯れてしまったりする。それと同じように、ある人はその生まれつきお金持ちの子供に生まれて、有利な立場であって、良い教育を受けて多くの実を結ぶかもしれない。しかし自分は茨の中にいた、気がつくと茨の中でいろんな障害があった、そう考えた人もいたでしょう。人生にはそういう運不運というものがあって、失敗したからといってその人が悪いわけではない。種をまいた人、つまり神様がそういう運命をお与えになった。だから私たちはその自分に与えられた環境の中で、それなりに精一杯自分の花を咲かせればいいんだ、そのようにこの例え話を理解した人もあったのではないでしょうか。でそして、そういう解釈が間違いだというのではなくて、イエス様はそういう解釈も認めた上でこれを語っておられる、そう思うわけであります。つまり聖書の言葉は二重になっていて、どちらかが正解というわけではない。群衆は群衆なりにイエス様の言葉を理解した、それはそれでいいんだと、そう思います。でしかしまたその第三に、その聞く耳のあるものは聞くえよいと、聞く耳のあるものは聞けなさいというイエス様の言葉をよく考えてみると、第三の解釈も成立します。つまりそれは次のような解釈です。例え話というのは、分かる人には分かる、分からない人には分からない。だから例え話というのは、その人々を分ける働きをする。つまり例え話が人々を裁くわけであります。テレビのあのクイズ番組なんかで、A と B と選択肢があって、A だと思う人はこの A の部屋に行きなさいと、 B だと思う人はこっちの部屋に入りなさいと、 いうのがありますでしょ。でそしてクイズ名人のガクトさんが出てきて、正解を言うというね、そういうのがありますでしょ。でそれと同じようにここで問題になっているのは神の国でありますけれども、神の国が私たちを裁く、神の国を前にしたときに分かる人と分からない人が分かれてしまう、この後のルカ8章18節に持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるだろうという言葉が出てきます。神の国というのは平等主義なんかじゃない、神の国でこそ大きな差がつくんだと、まあ、そういう解釈が成立するわけであります。まあ、今私は3つのこの例え話の解釈を申しましたけれども、多分他にも解釈が成立するだろうと思います。でそして、まあ、どの解釈が絶対的に正しくてどれが間違っているということではありません。まあ、どの解釈もこの世界の真実を伝えているように思います。つまりこれから伝道をしていく弟子たちが時には伝道に全然効果がないように思えても頑張って福音の種をまき続けなさいというのも真実でありますし、群衆が自分のこれまでの生涯を振り返って自分はこれまで運がなかったけれどもそれは自分のせいではなくてたまたまそこに種をまかれたせいだった、だから自分は他の土地へ移って運が上向くように頑張ろうと考えるのも真実であります。しかしまたこの土地も最悪というわけではない、だからここで自分がまかれたこの場所で頑張って自分なりの花を咲かせようと、もうそう考えるのも真実であります。あるいはまた第三に、その神の国はある意味で厳しいお裁きでもあるんだ、何かハッピーな楽園みたいなところではない、自分はちょっと甘く考えていた、自分は反省してもっと聖書を勉強しようと、もうそう考えるのも真実であります。どの答えも間違っているというわけではありません。聖書を読んでは何を学ぶか、それは私たちそれぞれの人生経験によって違ってくるのであります。例えば私は今もう71歳でありますけれども、今から50年近く前に若い頃に聖書を読み始めた頃は別の読み方をしていました。その後長い時間が経って今はいろいろ勉強しましたから、こうやっていろんな解釈ができると、そう思ってこういうことを言っております。しかしそうかといって若い頃の読み方が間違っていたわけではありません。あれはあれであの時代しかできない読み方でありました。そのようにして聖書の例え話はいろんな読み方ができる、重層的ないろんな層で読めるような物語であるわけです。ですから私たちは聖書の中で迷ったりするんですけれども、迷ってもいいんだと、同じ聖書の言葉を何度も何度もいろんな説教者から皆さんはお話を聞くだろうと思います。そしてその都度別のメッセージを聞くことがあります。この世界中にはもう何万人もの その牧師さんがいらっしゃいますからね、いろんな人が日曜日にいろんな話をしているはずですけれども、それはそれでいいんだと、それぞれ全てが真実をついているんだというふうにお考えください。今朝は聖書の物語の重層性についてお話をしました。それは私たちの人生にも言えることであります。今の自分にしか見えない真実がある、また私たちのそれぞれにその人にしか聞こえない神様の言葉というのがある、 だからこそ私たちは教会で共に礼拝をし、共に聖書を学んでいるわけであります。お互いの人生を理解し合う必要があるわけであります。牧師だけが教える人ではありません。お互いに教え合い、学び合う、お互いがお互いの存在を喜ぶ、もうそれが私たちを豊かにしてくれる、教会という場所であります。お祈りをいたします。愛する神様、2月の第3の主の日の礼拝を守っております。もうこの年度も終わりに近づいています。今世界ではとりわけトルコとシリアの大きな災害のニュースが流れています。もうあの地震から11日が過ぎました。4万3000人を超える人々が亡くなられました。神様どうしてでしょうか。私たちは分かりませんけれども、また250日を過ぎてまだ瓦礫の中から助け出される人がいます。神様、私たちはそのことをあなたに感謝いたします。この不確かな、この残酷な、この苦しい世の中でどうかあなたによって救われる人が今も現れてきますように、これからもどうぞ私たちがあなたにより頼んで救いを待つ人々でありますように。新型コロナの3年間の苦しみが今ようやく終わろうとしています。この3年間の試練を私たちはよく戦ったでしょうか。私たちは自分の命を守っただけでなくて、私たちの社会を守ることができたでしょうか。もう何よりも子どもたちの命を守ることができたでしょうか。ミャンマーの軍事政権、あるいはロシアのウクライナ侵攻、そのことも思います。神様、どうか私たちの愚かさを罰してください。そして私たちが少しでも良い世界を作ることができますようにお守りください。多くの人々が苦しんでいるその場所にあなたが共にいまして、ある意味を注がれていることを私たちは信じています。どうか私たちの愚かさを憐れんでください。このお祈りを尊いイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。